として、まだしますただ今逆にその自分が事務所を立ち上げて代表弁護士になっているっていう状況で考えると自分がこうしてみたいなとかああしてみたいなっていうのを即行動に移せる、まあ、自由度がより広がってるわけですよね。だからそこはやっぱ仕事の一つの魅力でもありますよね。
なるほどですね、はい、まあ、もう本当にフリーランスじゃないですけど、
そうですね、
もうなんか僕弁護士先生とかになるとものすごく収入も多くて、で、まあ、安定してて、で必ずそういう風な仕事はもう必ずあってとか思ったんですけど、今お話聞いたように、まあ、全国的なニュースでもですね、こう弁護士が増えてるとか、なかなか私業の方もなかなか生計が成り立たなくなってきてるみたいな話もあるので、競争とかなかなか激しかったり厳しかったりするんでしょうね。
そうですね、なのでただやっぱ物の考え方っていろいろ物の見方のを変えるっていうのは大事なことだと思うんですけども、確かに今はその競争が激しくなってる時代なんですね、我々の業界も、でも逆に言うとそこにビジネスチャンス、まあ、弁護士がビジネスチャンスという表現を使うこと自体がどうかっていう異論はあるのかもしれないですけども、そこにやっぱチャンスって いろいろあるんじゃないかなとは思ってるんですね。なので今までとは違う形の像を持った弁護士が生まれてくる世の中になってくるでしょうし、もう一つ言うと、まあ、競争が激化するのはパイが増えてないからなんですよね。
ほうほうほう、
だ極論すればパイ増やしちゃえばいいんですよね。
なるほど、
まあ、そのパイが増えれば仕事増えるので、弁護士が増えてもいいわけじゃないですか。
そうですね、そのパイっていうのが、まあ、さっき言ったような、そのなんかこう本当の紛争ではなく、まあ、予防とか、まあ、そういった意味でこう皆さんが法律にもうちょっとこう親しくなれるような意識を開拓していくと、
ね、はい、だからまず興味を持っていただくというのが一番のことだと思うんですよ。だから今はなかなかそういう法的なトラブルが出た時にしか、あの法律というものに目を向けていただけないものをより身近に感じていただく、
なるほど、
そうするとあこういう時に弁護士に相談しておいた方がいいかもって思っていただければ、そこでまたつながりができるわけですよね。
そうですね、
だからそういうふうにして少しずつパイを増やしていくっていうことが今後は業界としては大事なんじゃないかなっていう気はしてますね。
なるほど、
今あるパイを奪い合うっていうのはもう自滅への第一歩でしかないと僕自身は思ってるので、まずパイを増やすためにじゃあどうすればいいんだろうかと、まあ、もちろん僕自身自分の事務所もありますし、自分の事務所の事務員のこととかもあるので、それは事務所の経営をまずきっちりするっていうのは大事なことではありますけれども、やっぱりパイをどうやって増やしていくのかなというのはやっぱ考えなければいかんことなんだろうなとは思ってありますよね。はい、
ですね。さあそんな牧さんなんですけども、まあ、そうやってね、独立されてやってる中で、まあ、一番嬉しい瞬間は依頼者からの、まあ、あの喜びの声と。
そうですね、なんかベタで印象を上げてるだけじゃないかって思われそうですけれども、やっぱそこが一番なんでしょうね、ご相談に来られた時に、その沈んだ声で下向きがちに来られた方が、例えば30分なり1時間なりのご相談終わった時にすっきりして帰っていただく、で、あ、なんか先が見えてきたような気がします、ありがとうございましたみたいな感じで一言いただけたら、あ、よかったなと、この30分この1時間で、その、まあ、どれだけお力になれたかは分からないけれども、そういうお言葉をいただけたというのはそれなりに満足していただけたんだろうなというのもありますし、もっと言うともう本当に裁判で1年とか2年とかっていう風に一緒にさせていただいた方からですね、あとあと俺のお言葉をいただけたりとか、場合によってはお手紙をですねいただいたりする場合というのもあって、まあ、そういった形で、依頼者の方からのその声をいただけるというのは非常に嬉しいことでもありますね。
はい、でもそうやって裁判のとなると、まあ、裁判となると、まあ、絶対に勝つか負けるかが出てくるわけじゃないですか、
はいはい、
やっぱりその勝った勝ったからの喜びの声もあって、負けた方からもなんかそういう喜びの声とか出たりするもんなんですか。
まあ、その負けて喜ぶっていう方はそうそうはいらっしゃらない、もちろん喜ぶという表現ではないんだろうと思うんですが、ただそのまあ、ずっといろいろ打ち合わせ等を重ねていろんなお話をさせていただいて、主張こちらの主張を裁判所になんとか頑張ってお話しした上で、それで結論として、まあ、最終的に、まあ、残念ながらこちらの思う言い分は全ては通らなかったという時でも、まあ、例えば この部分、うん、自分が言いたかったこの部分は裁判所が認めてくれたというふうなものがあれば、うんうんうん、そこでいや先生にお願いすることでここを裁判所に分かってもらうことができたのでよかったですと、
うん、
ならその勝ち負けというのは必ず裁判の場合はつく場合が多いので、うんうん、判決までいくとですね、はい、和解というのはちょっと別でしょうけども、なのでそんな風な形でのお言葉をいただいた時っていうのは、うん、負けてありがとうございますって言われる仕事って、うん、野球なんかでファンが負けたら何やってるんだって言われるわけじゃないですか、でも我々の場合というのはそういうふうに何か譲れないものがあるから争いになる場合が多いわけですよ、はいはい、でその譲れない部分を裁判所に汲み取っていただけたりすると、うん、トータルの金額の部分で見ると負けっていうふうになってたとしても、うん、そこが受け入れられたので良かったですと、でこれはもう長年ずっと一緒にやってきていただいてそのご自身が言いたいことを、まあ、あの弁護士の方が理解してくれたから、うん、そういうふうになったんだと思いますっていうふうに言っていただけると、うん、ああ良かったなと、まあ、もちろんその負けたい裁判なんてはっきり言ってないわけで、やっぱいずれにしても何がしかやっぱり こちらが通したい主張というのはあってそれを通したいと思ってるからやってるんでですね、うん、そういうお声をいただくっていうのは非常に嬉しいことですよね、うん、場合によっては勝った時より嬉しいかもしれないです、負けた依頼者の方から感謝の言葉をいただけるっていうのはそれだけやった仕事を評価していただいてるということ
ですね。素晴らしい経験だなと思うんですけどね、まあ、そうやってこう口コミで、どんどんとお仕事も増えているというふうに伺っているんですけれども、はい、まあ、そんな、牧さんの仕事術なんですけれども、はい、時間管理は目に見える形にする、
はい、
2日分のスケジュールをホワイトボードに記載するというようなことです、はい、これはあのどういったところから生まれた仕事術なんでしょうか。
これ実はですね、意識して何かやってたという話ではなくて、はい、ただ自分が一日の流れで今どこで何してるのかとかを、はい、事務所の人間が分かるようにしてないと困るだろうなって思ったのが一つなんですね。
あ、なるほど、
はい、で、もともとはその勤務弁護士時代にももうすでにホワイトボードを使って1日の日程を書くっていうのがあったので、僕はもうそれがごく当たり前のことだと思って、うちの今の事務所でも実はそれそのままやってる状態なんですが、ただやっぱりいいのはその自分のスケジュールも見えるのとパートナーの弁護士のスケジュールも見えるわけですよね。だからパートナーと打ち合わせしたい時にいちいちその例えば今日どうしてもこの打ち合わせしようとパートナーとしようと思った時にパッとホワイトボード見ればお互いの空き時間が見えるわけです。ちょっとあの時間ちょうだいって言えばすぐそこで打ち合わせができる、なのでそういう使い方をしてたりとか、外出の時とその事務所の中での仕事の色を分けてるんですよ。例えば今日の朝7時30分コミテンって書いてあるわけですよ。でそれは外出なので、はい、あの色が、赤なら赤っていうふうに決まってるんですよ、ところがこのあと、まあ、10時11時1時と打ち合わせが入ってるんですけど、それは全部黒とか、内部でやるものは黒で、そこに部屋がうちは2つあるんで丸1丸2とか書いて相談室の部屋まで分かるようにしてる。そうするとお客さんからお電話かかってきて、ちょっと急で申し訳ないんですけど今日空いてませんかって言われた時にパッと見て、あ、ここからこの時間だったら相談室も空いてるし自分も空いてるなっていうのが目で見て分かります。
なるほど。
それなかったらいちいちパートナーにこの時間あの相談室のこっちの方使ってもいいとかって確認しなきゃいけない。めんどくさいですよね。だから目に見える形にして、で、あとはもう僕は1日の始まりは必ずその日1日のスケジュールの確認から始めるようにしてるので、でイメージするんですよね。こういう流れで1日終わろうっていうのです、大体イメージ通りに行くことってそんなにないですけど、何かしらやっぱ入ってくるんでないですけども、やっぱ1日のイメージをそういう風にして持つときに見ながらやったらイメージが湧きやすい。なのでこれは基本的に何でもそうだと思うんですよ。 見る視覚と、聞くこと、聴覚と、そして話すことですよね、この3つって同時にやっていくと記憶も定着しやすいですよね。なので、まあ、極力そういう形で目に見える形でスケジュールも管理するようにしてますね。
素晴らしい、はい、このね目に見える形で、でも癖かもしれないですけど、そういうこうなんか絵に描くのってお得意な方ですか、もしかして。
その
図に書いて考えるとか、
まあ、図式化するっていうのはやりますね。絵心はないので絵は下手くそですけども
何か考えたりこう説明するときとか、
そうですね、図で図式したり、まあ、時系列でやったりとかですよね、はい、
やっぱりそこですよね。じゃあこう続いてですね、解決方法として立体的思考というのもこういうなんかこう書くとかいうそういうことから派生してるんですか。
そうですね、先ほどもちょっと申し上げたように、譲れない部分っていうのは必ずどなたにでもあると思うんですね、はいはい、でそこをキープしていくのが逆に言うと我々の仕事の一つなわけじゃないですか、はいはい、でもう一個言うとその立体的思考っていうのは、はい、物事を立体的に捉えてるんですよね。考えるときに平面的に捉えるのではなくてですね、
パッとイメージがつきにくいんですけど、ね、物事を立体的に、
例えばですけれども、まあ、コーヒーの缶ありますよね、はい、あれって普通にこうやって手に持ってバーンと平面的に見ると
二次元ですよね、
二次元で見ると長方形ですよね、
はいはいはいはい、
ところが上から見ると円になりますよね、だから人間って物の見る角度によって同じものを見てても違う形に見てるんですよね、うん、
なるほど、
だから争いができちゃうわけです。
ああなるほど、う
ん、同じ缶コーヒーをパッと見た時にこの形何って言って、うん、いや長方形っていう人間もいれば、いや円っていう人間もいるわけです、うん、お前何言ってるんだと、お前嘘ついてるとなるわけですね。
なるほど、
これは円に違いないんだと、
ああ
角度が丸いじゃないかと、ああ角なんてないじゃないかっていう方もいれば、いや何を言ってるんですかって、角はちゃんとありますよ、4つ角がありますよって、長方形ですよっておっしゃる方もいるわけです、どちらも嘘ついてないんです実は、
ないですね、
一つの物事を見てるだけなんです、ただ見てる角度が違うだけなんですよね。だからそれがその立体として見ることによって一つの事実なら事実が見えてくるわけですよね。で何でもそうだと思うんですよ、その整理するときに、あの見方一つで見え方が変わってくるっていうのは面白いことで、まあ、よく、はい、通常もよく言われる話ではあるんですけど、ただ僕らもやっぱ仕事の中でそういう風にして、
うん、
あの一方的なものの見方をするだけじゃなくて、いろんな角度から見てどうなんだろう、うん、で最終的にそのどこかに立体というのは重心があるわけですよね、
はい、
でその重心っていうのは、あの糸をそこから垂らしたら立体がこうバランスよく止まるっていうやつですよね、はいはい、その重心が中核になるわけです。でどういう見方をしたとしてもその重心自体はずれないはずなんです、
うん
うん、なのでそこの重心を極力そのすぐに見つけるっていう作業をやるわけですね。悩み事とかそのまさに悩み事であるとかトラブルとかをご相談いただいて、それに対してアドバイスする仕事なので、
はい、
まあ、そういった悩みとかそういったものを解決するときに、いや今見てるのはこういうものの見方ですよねって、はい、でもこれってこういう角度から見たらそういう風に見えるんじゃなくて、こういう風に、まあ、円じゃなくて長方形に見えるかもしれないじゃないですかと、いう風に片方の方に申し上げる、はい、でもう片方の方にはこういう風にしてみると円になりますよねって伝える、そうするとあ確かにそうですねって、これ実は円柱でしたねっていう話になるわけですね。そうすると争いがもうそれで解決されちゃうっていう、まあ、単純にするとそういう話ですよね。だから何かトラブルとか悩み事とかが出てきた時に、今ご自身が見てるものの見方っていうのが本当にいろんな角度から見てるのかなと、
そう
ですね、違う角度から見ると実は解決策出るんじゃないかなとかですね。
いやいいことを聞いてるな。
なかなかだからそういう風な形で、まあ、ちょっと抽象的なお話ばかりでですね、ピンとこない部分っていうのはあると思うんですけれども、 いろんな角度からやっぱ物事って見ていただいた方が、はい、いろんな視点が出てくる、いろんな価値観が出てくる。
ちなみにですね、これもう相手にですね、
はい、
自分は多分そうだろうと、あの人は多分円で見てんだなと、はい、僕が言ったのは確か四角だもんなと、
はい、
でもこっちが四角であることも分かってほしいんだよな、向こうが円であることも分かったから、はいはいはいはい、四角であるっていうこともちょっと分かってほしいんだよなっていう時ってどうすればいいんですか。
もう実際例えばさっきの話であれば缶コーヒーは回せば見えるので、話は早いんですけど、なかなかそのものの事実っていうのは目に見える形であるわけではないので、例えば今こうして中島さんとお話ししてるっていうのも事実ではあるけれども、リスナーの方っていうのは目に見えないわけですね、はいはい、言葉だけが流れてっていう、だから今僕らがどういう対面して話してるのか、同じ方向向いて話してるのかっていうのもわからないわけですよね。だからそういった中でやっぱりそういったものを伝えようとすると、本当は話し合える環境っていうのが一番大事なんですよね。ところが 感情が先に立ってもう話し合えなくなってしまうと、結局第三者を入れざるを得なくなっていくわけですね、それが我々のような人間だったり、まあ、場合によっては裁判所だったりというになるわけなので、どうしてもそこでもうぶつかり合って、どうしてももう話し合いができないとなれば、やっぱりそういう手段を取らざるを得なくなってくると思うんです。なので、さっきあの紛争はあのなくなること自体はないだろうっていうふうに僕自身は思ってはいるんです。
なるほど、
減らすことはできても、やっぱりなくならない紛争っていうのは必ず出てくると思ってますね。はい、
ありがとうございます。ちょっとまたあの私的なあのご相談を差し上げたいような気分になってきましたけどですねはい、まあ、そんな、マキさんなんですけれども、こちらのおすすめの本のところは管理職のための法律知識ということでございます。はい、これどういった本なんでしょう。
これですね、まあ、ターゲットは管理職の方に絞ってあるんですけれども、労務の関係だとか債権回収の関係だとかっていうものについての、はい、そのちょっとした知識を書いてる本で、はい、なんていうんですかね、まあ、僕がこれをちょっとご紹介しようと思ってる理由が何点かあるんですけど、一つはですね、おそらくここの場で朝食会の他の方たちって本当にもういわゆるビジネス本、経営のノウハウだったりとかマーケティングのお話のものだったりとかっていうのをおそらくご紹介されるだろうな
となるほど。
でそうなると法律の部分とかの、お話ってなかなか皆さんされないだろうなと思ったので、まあまあ立場的なものも踏まえてなるべくそういったところで、お話しした方がいいのかなと思ったので、そこをまず1点選考基準にしたのと、もう1個はですね、手にしやすさ、これはあのコンパクトさと大きさ、本の大きさ自体のですね、今ちょっとまあリスナーの方見えないと思うので手元にですねあるんですね、この大きさなんですね、ユーストリーム流れてますね、この大きさなんですね、僕の顔より小さい、
本当だ、
あれですけど、
ね、
この大きさなんですよ。だからもう本当ちょっとした時にカバンに入れてても邪魔にならないですから、通勤途中にパーッと見るっていうのもできるわけですね。
どんなこと書いてあるんですか、管理職の法律知識って。です
ね、その債権回収のお話なんかで言うと、まず管理からちゃんとやりましょうねと、皆さん債権回収というとですね、焦げついたどうにかして取り返したいってご相談来られるんですね。もう遅いんです。
ああ、そうなんですね。それだとですね、その前から
と、やっぱその前からいろんなその策というとちょっと言い方悪いですけども、ね、でどういうふうにして、手順を追っていくのかとか、もうそもそも債権の管理をちゃんとしてない会社って多いので、債権の管理の仕方からちゃんと見ていきましょうよというようなお話が載ってたりするわけです。それがですね、大体ですね、一つのトピックスについて見開き1ページで書いてあるんですよ。なので読みやすいんですね。で、僕ら専門家が見るには正直言ってその記載が
ちょっと足りない、
ちょっと物足りなさを感じるんですけども、たださっと入っていくという意味では非常に入りやすい。
なるほど。
で、何よりですね、850円なんです。
安い
ちょっとまあこれ今は本体価格850円というふうに僕が買った時のものはですね、でまあ税金が入ってくるでしょうけども、消費税 8% に上がっちゃってますけど、まあ安いですよね。で、一通りのざーっとした知識がまあ手に入るっていうので、まあおすすめかなと。で、実はこれですね、管理職のための法律知識今回紹介しましたけど、実はこれ3部作なんです。
そうなんですか。
はい、ビジネスマンのための法律知識っていうのと取締役のための法律知識っていうのもあるんですよ。
じゃああなたに合った
なので、それぞれのお立場に合ったものを見つけていただいたらいいのかなと。ただまあその営業職だから管理職のこと知らなくてもいいっていう話ではなくて、やっぱ せめて管理職レベルまでが抑えてることっていうのは営業の方たちも抑えた上で営業をやった方が、営業して契約取りました、でそれで、まあ当然のことながらノルマがあるような場合だとそれでいいのかもしれないですけど、営業って本当は回収までして初めて成り立つものだと僕は思うんですよね。
なるほど。
すみません、営業経験がないのに偉そうなこと言ってますけども、
まあ、でも
ただやっぱり会社としては営業して契約を取ってお金をいただくまでが仕事ですよと、それをやるからこそノルマが達成して給料が上がるという流れになるわけなので、契約だけ取って焦げつくっていうのだとあまり意味ないわけですよね。そしたらそうしないためにじゃあどういうふうなことが必要かっていうのは、やっぱビジネスマンとしてそういう債権の回収の話とかっていうのは知っておくべきだと思うので、せめて管理職レベルのお話というところまではビジネスのマンの方はやっぱり抑えておいて ていただいた方がいいんじゃないかなというふうには思うんですね。
なんか話も広がりそうですね、営業先でね、はい、そんなこと知ってるとですね。
なので、まあ、そういった形で、まあ、ちゃんとした法的な知識を身につけていただいて、うん、頑張っていただくというのが一番大事なのかなというふうに思ってますね。
ということで、はい、ぜひ管理職のためのもしくは、はい、ビジネスマンのための法律知識、ね、ね、はい、手に取っていただきたい。
弁護士が監修してますんで、変な話は載ってないと思いますね。
なるほどですね、はい、ではそしてもう時間もだいぶなくなってきたんですけども、座右の銘が継続は力なり。
はい、まあ、ベタですいません。
いやなかなか何かこうこれをこう念頭に取り組まれてることって何かあったりするんですか。まあまあお仕事でしょう、
ね、まあ今であれば、その、うん、先ほど言った予防ホームっていうのをちょっとずつでもいいから広げたいなという思いで、そのセミナーをさせていただいたりとかですね、講座、まあ、あるところで講座を開設させていただいたりとかしてるんですけど、なかなかやっぱ反響って少ないんですね、最初の方っていうのは。だからあとはこれどうやってアナウンスしていくかっていう、そういった部分は、あの、僕自身が下手くそなので、まあ、勉強しなければいけない部分であるんですけど、ちょっとずつでも広げていけばいつかはね、その大きなものになっていくんじゃないかなというふうには思うんですね。
この、セミナーっておいくらぐらいでなさってるんでしょうか。
今ですね、一つの講座で2000円程度をいただいてる形ですね。
すごく気楽に気軽に参加できる、
はいはい、そうですね。
わ、ね、かりました。ではですね、最後になりますけれども、はい、1分間ピッチということですね、
はいはい、
マキさんの PR をしていただきたいと思うんですが、
は
い、じゃあこの1分間ピッチはこのセミナーの話にでいきますか。
そうですね、あの、予防ホームを進めたいという話を今までちょこちょこ入れさせていただいたんでですね、どういうふうなことをやっているのかっていうのをですね、ちょっとご紹介させていただければと思います。わかりました。
では準備はよろしいですか。
はい、行きます。お願いいたします。
その間僕向こうに戻りますので。
あ、わかりました。
怪しい行動で恐れ入ります。では参ります。用意スタート。
はい、よろしくお願いします。今現在ですね、あのカルチャーサロン天神という、天神にある大和証券ビルというところですね、こちらの方で、あの毎月第4火�曜日の2時半から4時半、もう一つ、19時、午後7時ですね、7時から、9時までの2つの時間を使ってですね、あのちょいかじ法律講座という名前のですね、講座を実はやってるんですね。あの法律をちょいかじりしましょうと、なので深く突っ込むのではなくて、まあ、何かあった時の、まあ、予備知識としてこういうものを持っていただいたらいいのかなと思うようなことをですね、いろんなそのトピックスを作ってあのお話ししてます。まあ、先ほど申し上げた事業承継のお話なんかも当然してますし、相続遺言のお話っていうのももちろんしてます。それ以外にもあのいろんなお話してますんで、まあ、ぜひご興味ある方はですね、お問い合わせいただければと思います。
ぴったり1分です。素晴らしい。さすが。さすが。いやー、ということで、もう今日はね、本当予防ホームという意味で、新たなこう弁護士さんとの関わり方、そういってこう知識を得て自分たちもメリットを生んでいくと。でさっきパイを増やすとおっしゃいましたけど、それって結局僕たちのメリットにもなっていくからですね。
そうですね、
より
身近にと、
うん、身近に感じていただきたいと思います。はい、ということで、モーニングゲスト、今日はですね、黎明法律事務所の弁護士牧智博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
モーニングゲスト、この時間は福岡朝食会の提供でお送りしました。